イザヤ書50章の4節から11節までを読み出します。主なる神は教えを受けた者の下を私に与えて、疲れた者を言葉を持って助けることを知らせ、また朝ごとに覚まし、私の耳を覚まして教えを受けた者のように聞かせられる。主なる神は私の耳を開かれた。私は背くことをせず、退くことをしなかった。私を打つ者に私の背を任せ、私の髭を抜く者に私の方を、藤と椿とを避けるために顔を隠さなかった。しかし主なる神は私を助けられる。それゆえ私は恥じることがなかった。それゆえ私は顔を火打ち石のようにした。私は決して恥ずかしめられないことを知る。私を義とする者が近くおられる。誰が私と争うだろうか。我々は共に立とう。私の仇は誰か。私のところへ近く来させよう。見よ、主なる神は私を助けられる。誰が私を罪に定めるだろうか。見よ、彼らは皆心者のように震い、シミのために食い尽くされる。あなた方のうち主を恐れ、そのしもべの声に聞き従い、暗い中を歩いて光を得なくても、なお主の名を頼み、己の神に頼る者は誰か。見よ、火を燃やし松明を灯す者よ、皆その火の炎をの中を歩め、またその燃やした松明の中を歩め。あなた方はこれを私の手から受けて、苦しみのうちに伏し倒れる。ここまでです。それでは主のしもべの道と題しまして、西堀先生から説教を取り継いでいただきます。
ありがとうございます。今日も共に主に礼拝をされることを感謝をいたします。今日与えられている聖書の箇所、この箇所から、イザヤの50章ですね、イザヤの50章の4節から11節から、主のしもべの道という題でメッセージをさせていただきます。私たちは昨年の秋からイザヤ書を少しずつ読んでいますが、そうですね、去年の9月からでしょうか、少しずつ読んできていますが、今日は50章です。先ほど読んでいただいたイザヤ書の50章の4節から11節の中で、9節までが、しもべの歌と呼ばれる部分であります。まあ、イザヤ書には4つのしもべの歌があるのですが、その3つ目です。ですね、42章の1節から9節、49章の1節から7節、先週読みましたね。そして今日の50章の4節から9節、そして来週読みますけれども、来週読むのが52章の13節から53章の12節、この4つのしもべの歌というのがあります。その3つ目の歌であります。皆さん、しもべというのはどんな印象があるでしょうか。主人の言うことを聞かなければいけない。自由がない。本当はしもべでいたくないんだけれども、立場上、またいろんな事情で、まあ生まれつきとかで、そういう家に生まれたとか、まあそういうことで、しもべにならなければいけなかったもの、本当はしもべではいてはいたくない、そういう印象があるのではないかと思います。現代の日本やアメリカの社会では、そういうしもべとかそういうのはおかしいと、しもべという立場は今なくなりましたね。まあいろいろ問題はありつつも、教育の機会が与えられて、公平な賃金をいただいて仕事をすることができる、そのような社会に私たちは生かされています。それは素晴らしいことです。でもその結果としていいことではあるんですが、でもですね、聖書に出てくるしもべっていうのが何を表しているのか、そのしもべの印象がなかなかよくわからない、なかなか理解できない。このしもべって出てきたときに、 しもべっていうのがどういうことかってかよくわからないって、そういうところがありますね。で、先ほどのしもべって自由がなくて本当は嫌なんだけど主人の言うことを聞かなきゃいけない、そういうような印象を私たちは持っています。で、聖書を読んでしもべと出てくると、そうだ、今本当は嫌なんだけど、本当は嫌なんだけど、でもまあしょうがない、しもべだから、そういうような感じでしもべっていうことを理解しようとするならば、それは間違った理解になってしまう。で、神様との関係、このしもべと神様との関係も、本当は嫌なんだけど、本当は嫌なんだけど、しょうがない、神様が言うから。本当はこんなことしたくないんだけど、神様がしなさいって言うからやんなきゃいけないよねって言ったら、神様、向こうは神様だもん。私はしもべだもん。そういうふうに思っているならば、それはとても残念なことですね。聖書の中で、しもべというのは、実は主人との信頼関係の中で主人のために仕える主人に従うものだったのであります。まあ、聖書の中を見るならば、誰でもしもべを持つ者は6年間経ったらそのしもべを解放しないといけない。6年経ったら解放しなきゃいけないということになっていました。でもこのカートが大切で、でももしもしもべが進んで主人との信頼関係の中でもっと使えたい、もっと一緒にいたいと思ったら、耳に穴を開けるという儀式、まあピアスですね、耳に穴を開けるという儀式をして、私は進んでこれからもこの人に仕えていきます、そういう意思表示をして、しもべとして歩み続けることができたのであります。そのような社会の中でのしもべです。このしもべも、この今日出てくるこのしもべの歌と言われるこの42章49章50章52章53章出てくるこのしもべの歌というのも、そういう社会の中でのしもべなんだって。このしもべは神様との信頼関係の中で神様に従い、神様のメッセージを伝えるためにやがて使わされるんだと予言されているのであります。これは究極的にはイエス様のことを指しているのですが、イザヤ自身もやはり神様のしもべとして歩みました。これは本当に読んでいると、ああ、イザヤも自分、これ自分の姿に重ね合わせて読ん、ね、予言しただろうなと思うところもたくさんあるわけでありますが、究極的にはイエス様のことを指している。でも、それだけじゃなくて、私たちもそうなんです。このしもべの歩みは、神様との信頼関係の中で、もうね、だから本当だからこれ大切な、私たち嫌なんだけど、神様に従いたくないんだけど、嫌だけど向こうが神様でこっちは人間だからしょうがない、従わなきゃいけない、そういう意味で私たちは神様のしもべなんじゃなくて、がんじがらめになってしょうがないからって従うのではなくて、神様にとの信頼関係の中で神様のメッセージを伝えていく使命をいただいてるんだって。ですからイザヤ自身もそうでした。神様のメッセージを受け取って、神様のメッセージを人々に伝えるしもべでした。そして神様のしもべであるイエス様に従う私たちも、やはり神様のしもべとして生きていくのだ、神様との信頼関係の中で神様のメッセージを伝えていく使命をいただいているんだ、今日はそのことをお話したいと思うのであります。今日も二つのポイントでお話をさせていただきます。第一が、主のしもべとしてのイエスの歩みということです。4から9節のところでありますけれども、そのところをですね、まあ、読んでまいりますと、それをまとめて言うならば、こういうことだろうなと思いますね。いろいろことが書かれているんですけれども、それをまとめて言うならば、神様のメッセージを受け取り、それを人々に伝えるんだって。神様のしもべは神様のメッセージを受け取り、それを人々に伝えるんだ。でも人々はそれを受け入れない。そしてそのしもべを打ち叩く。6節にね、私を打つ者に私の背を任せ、私のひげを抜く者に私の方を任せる。 ね、ひげを抜かれるってすごい屈辱だったそうですよ。ね、あの小さな子供が お父さんのひげを引っ張ってた、そういうレベルじゃない。本当にひげを抜くってのは本当にその社会の中では何よりもひどい侮辱だったそうであります。彼はひげを抜かれる、打ち叩かれる、でも神のしもべはそれにひるまず大胆にメッセージを伝え続ける。それは彼が神様を信頼しているからだというのであります。まとめて言うならば、この4節から9節をまとめて言えばそういうことですね。まさにそれはイエス様の姿でありました。イエス様は人々が受け入れやすい言葉を語ったのではありませんでした。万人受けする言葉を語ったのではありませんでした。多くの人々が反発を感じて怒りを覚えて、そして彼を打ち叩く、そして十字架につけてしまう、そういう言葉だったのであります。皆さん、私たちイエス様に対して持っている印象はどのようなものでしょうか。イエス様はとても優しい方で、とても愛がある方で、人々がイエス様を慕っていたんだ、そういう印象を持っていないですか。昔子供の時にですね、遺伝子の中に良寛さんね、また私もね、あまり良寛さんがどういう人か分かりませんけど、良寛さんって、その良寛さんってお坊さんはとっても優しい方だった。もう子供たちに親しく、だけどね、良寛さんだってそれだけだったのかなと思ったりするんです。そういうようなイメージで私たちイエス様のことをね、イエス様のことをもう本当にみんな慕って、イエス様大好きで、そういうようなイメージで私たちは受け取っているんだろうな。優しい人でね、もうニコ、いつもニコニコして、そういうイメージで受け取ってらっしゃると思うんですね。間違いではないと思います。でも確かにイエス様は愛を語り、愛を教え、人々を愛する、そういう方でした。でもそれは決して誰にでも受け入れやすい、誰でも歓迎される言葉ではなかったわけです。イエス様のメッセージは愛を語るメッセージでした。しかし当時のある人々にとっては反発を感じないではいられないものでした。カチンとくるものだった。このイザヤ書の50章7節には、私の顔は火打ち石のようになる、ね、私は顔を火打ち石のようにしたって書いてある。火打ち石っていうのは他の石とカチンと打つことによって火を起こすものであります。それでも他の石とぶつけ合わせても割れてしまうことがない硬い石だ。ね、イエス様が人々に語るときに、神のしもべであるイエス様が人々に語るときに、本当にそのイエス様と人々の考えがですね、ぶつかったんですが、カチンとくるような、そういうものなんだ。どういう種類の人々なんでしょうかね。それは自分は大丈夫と思っている人です。あなたにそんなことを言われる筋合いはないという人々です。プライドの高い人々です。いいですか、私たちは自分のことはなかなかわからないものです。自分はプライドが高いと思っている人、自覚している人はまだいい方です。私プライド高い方だって思っている人はまだいい方。自分はプライド高くないと思っていながら、高くないと思っていながら、本当はプライドが高いのが私たちであります。ね、お恥ずかしい話でありますけれども、自分もですね、先週カチンとしたことを思い出しました。もうだから神様こういうことを与えられるのかな、だから神様こういう聖書の箇所を日曜日に当てはめようとなさるのかなと思ったりするんですけれども、先週カチンとすることがありました。恥ずかしくて詳しくは言えないんですが、まあ、この恥ずかしくて言えないってこと自体がプライドが高いってことね。ね、もう恥ずかしくて言えないってのはプライドが高いから恥ずかしい。もうそんなプライドなんか何もなかったら、いやね、実はね、妻とにこんなこと言われて言えてるんですけども、ちょっと恥ずかしくて言えない。で、そのですね、背後にある思いを探ってみますと、自分はそんなことは分かっている。自分はあなたが知らないところで、そんなことはもうやっている。やろうと思っていたところだ、今分かっているよと、言われなくても分かっている、そんな気持ちがある。だから自分はカチンとくるんだなと思う。自分は大丈夫、自分は分かってる、そう思っているときに イエス様の言葉、やっぱり、あ、いや、イエス様じゃなくてもいいかも、いろんな人生のいろんな場面で言われた言葉がカチンとくることがある。イエス様のメッセージにカチンときた人たちは、自分たちは大丈夫だと思っていた人たちでした。自分たちは神様に従っている、自分たちはこんなこともしている、あんなこともしている、だから大丈夫だ、そのように自分で自分を正しいとしている人々でした。それに対してイエス様のメッセージを喜んで聞いた人たちは、もう自分の弱さ、愚かさ、罪深さ、痛いほど分かっていた。自分は救いを必要としている、慰めを必要として、許しを必要としている、いやもうどうにもならない、救ってください、そういう人々がイエス様のメッセージで力をいただいて、許しをいただいて、恵みをいただいて立ち上がっていったわけであります。本当に、ああ私はダメだってイエス様おっしゃいました。あなた方の中で心の貧しい人は幸いだって、ね、心の貧しい人が幸いだ、そう言われた時、ああ私心が貧しいなって、ね、私たちどうですか。あんたの心は本当に貧しいねって言われたら腹が立つじゃないですか。いやそこまで貧しくないよって言われるほどじゃないよって、自分ではちょっとね、自分の心って、弱いな、貧しいなって思う時あったとしても、人に言われたら腹が立つ、そんなもんです私たちは。でも本当に自分の弱さを知って、もうどこまでも砕かれた人たちがイエス様の言葉を聞いて、ああ私はそうですね、本当にそうですね、でも自分は大丈夫と思っていた人たち、人々にはイエス様、何とか分かってほしいと思った、何とか気がついてほしいと思った、だからはっきりと語られました。あなた方は白く塗った墓だよって、外側は綺麗だけど内側はいろんなものがあるでしょう、あなた方は器の外側だけを清きれいにしてるけど内側汚いね、どっちが大切、内側が大切でしょう、内側を清めなさいよって、そのためには自分の内側が汚いことを認めて神様に清めていただくことだよって、それでもまた彼らカチンとくるんです。そんなことを言われたくないって、イエス様ね、本当にストレートに言うんです、お前たちは白く塗った墓だ、言われた方は、ああそうですね、私は白く塗った墓ですね、そういうふうに外側ばっかり気をつけて内側分かってないですね、そういうふうに分かったかというと、なかなか分からなかった。彼らはそれでまたカチンときて、もうイエスを殺してやりたいと憎んだ。私なんかそこを読んだ時に、最初読んだ時、イエス様もうちょっと言い方ないのって、もうちょっと人々がそうかなと思うような喋り方したらいいんじゃないのって、もっとカチンと来ないような言い方したんじゃ、した方がいいんじゃないんですかって思ったこともありました。でもこれをイエス様ちゃんと語ってくださったがから、ある日私自身も分かりました。これは私のことなんだって。いいですか、私たちはこれは愚かなパリサイ派の人々のことだ、当時のユダヤ人のことだ、私はここまでひどくないと思ってたら、やっぱりイエス様のメッセージ何も分かってない。イエス様こんな話をされました。ルカによる福音書の18章でありますが、パリサイ派の人と主税人が並んでお祈りをしていたのであります。二人の人が祈るために宮に登った、その一人はパリサイ人であり、もう一人は主税人であった。パリサイ人は立って一人でこう祈った。神よ、私は他の人たちのような貪欲なもの、不正なもの、寛容をするものではなく、またこの主税人のような人間でもないことを感謝します。私は一週に二度断食をしており、全収入の十分の一を捧げています。ところが主税人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともしないで胸を打ちながら言った。神様、罪人の私をお許しくださいと。あなた方に言っておく、神に義とされて自分の家に帰ったのはこの主税人であって、あのパリサイ人ではなかった。おおよそ自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるであろう。 私たちは自分はどうだと思いますか。罪人の私を許してくださいと出てるでしょうか。パリサイ人のような祈りを捧げてはいないでしょうか。私はこんな、こんなことはしてません、こんなことはしてません、私はこんな、逆にこんなことしてます、こんなに断食してます、こんなにお祈りしてます、こんなに、献金してます。でも私はある時気がつきました。ああ、私はこのパリサイ人の隣に座って、神様、私はこのパリサイ人のような偽善者ではないことに感謝します。もっと自分の弱さが分かっています、もっと恵みが分かっています、こんな人を見下げるような人間ではないことを感謝します、なんて祈りながら、パリサイ派の人々を見下げている。どこまで人間って罪深いんだろうかって思います。どこまで罪深い人間なんだろうか。主税人を見下げている、パリサイ人を見下げている私たち、どこまで私たちはプライドが高いんだろうかと思います。ですから今イエス様が火打ち石のようにはっきりと大胆に語ってくださったことに感謝しています。イエス様は人々のご機嫌とって、受け入れにくいことを受け入れやすいように話そうとなさいませんでした。受け入れにくいことは受け入れにくいままで、あなた方は罪人だよって、あなた方は分かってないよって、あなた方のプライドどこまで高いんだって、あなた方は外側だけきれいにして内側の問題何もしてないじゃないって、イエス様ははっきりと語られたんです。私たちの罪を示し、それによって私たちの本当の姿を示し、それによって私たちを神様のもとに導かれたのであります。本当にありがたいなと思う。イエス様はもう罪がわからない人はわかんなくてもしょうがないじゃなかった。自分の傲慢さがわからない人はわかんない、まあ人間わからないよねって、そうやってごまかそうとなさらなかった。あなたは本当に弱い存在なんだよ、罪深い存在なんだよって、そのことを認めて私のところ来なさいよってイエス様おっしゃったのであります。神のしもべとして、火打ち石のような、ね、言いにくいですね、火打ち石のようなこの固い顔を持ってイエス様は今日も私たちに語りかけてる。まあまあまあなんて、そんなご機嫌取りするような態度は取らないで、私たちに対してはっきりと今日も語っておられるのであります。この神様の招きに、このイエス様の真剣な招きに、私たちお答えしようじゃありませんか。2番目のポイントに進んでいきたいと思います。イエスに従うしもべたちであります。続く10節11節には、イエス様に従う者たちと、この自分たちの力で生きようとする人々の対比が書かれていきます。この10節11節を見るならば、この神様に自分の愚かさを思い知らされた人たちは、自分の罪深さを思い知らされた人たちは、神様を頼って歩んでいくほかないのであります。もう自分の弱さを知ったら、もうこれもう人間って弱いんだなって開き直って生きる、そうじゃなくて、本当に神様を信頼して、神様助けてくださいって求めて歩んで生きていくほかはないのであります。ですから人の機嫌を、そこに歩む人たちも人の機嫌を取ることはしません。うまくやっていこうとするのでもありません。イエス様がそうであったように、私たちも火打ち石のように固く立っていくことができるのであります。人々は理解できないのかもしれません。人々は理解してくれないかもしれません。人々は私たちを打つかもしれません。それでも私たちは主に従っていくのであります。先ほどの子供たちに話しました、あのダニエルの話、本当にどんなだったかなと思いますよ。ライオンの穴に放り込まれるって。でも彼は、私は神に祈ります、神を頼りますって、彼は神様、みんなの見える前で神様にお祈りしたわけですよね。 イエス様に従う神のしもべとしての道は、でもそれだけじゃない、そういう道でありますけれども、それはまたイコール人に仕えていく道であります。ご機嫌取りを取るのではありませんが、でもいや人は関係ないっていうような生き方をするような生き方ではありません。そっちがそっちならこっちもこっちだって生き方する生き方ではありません。仕えていく道です。受け身ではなく積極的に愛していく道です。相手がこうだから私もこうする、相手が歩み寄ったら私もこうする、そういう道ではありません。相手が意地悪をするんだから私も負けていない、そうではありません。相手が喜んでくれるからじゃあそのことはする、そうでもありません。そういう受け身の態度ではなくて、相手がどうであれ、私たちがここから出てて出会う多くの人々、相手がどうであれ積極的に愛していく、そのような態度であります。なぜならば私たちの力は周りの人々の態度によるのではなくて神様から来るからです。私たちの力は、私たちの喜びは、私たちの愛は周りの人々の応答に頼っていく愛ではないからです。神様から来るからです。十節の真ん中あたりにこのように書かれていますね。暗い中を歩いても光得なくても、暗い中を歩いて光を得なくても、なお主の名を頼み、己の主のに主に頼る者は誰か。皆さん、暗い中を歩むときにどんなに不安かと思う、どんなにこの辛いかと思う、でもその時にも神様を頼るのは誰か。そこに私たちの力の源があります。暗い中で光がなかったらそれは怖いことですね。今日晴れて、今日本当晴れて、あの明るくて気持ちよかったですね。昨日一日雪が降って、どんよりして雪が降って、本当にあのまあね、あの足元悪いし、車運転しても滑るし、そんな感じで今日晴れて、ああ明るさって、この明るさって本当にありがたいなと思いました。暗い中で光がなかったら本当にそれは怖い、でもその時に神様ご自身を見ていく、神様ご自身が私たちの導き手である、神様ご自身が私たちの力の源である、それを本当に経験させていただこうじゃありませんか。それが私たちの歩みです。私たちが歩んでいくときに、暗闇のようなところを通るときもあります。行き先が見えなくなるときもあります。どこに行くのかわからないこともあります。そうですよね、皆さん5年後10年後目標はありますね。このターゲットは作るかもしれない、でも目的大切だってことも言われます。でも本当のところどうなるかわからない。来週再来週でしょうか、55章に行くと、私の思いとあなた方の思いとは違う、天と地が離れてるほど違うって出てくるじゃないですか。実際に10年前今の自分が見えていましたか、20年前30年前今の自分が見えていましたか。でも見えない時にも私たちの力の源何かって神様がいらっしゃる。聖書はこのようにも語っています。あなたの御言葉は我が足の灯火、我が道の光です。ここで御言葉は足の灯火だって、足元を照らす光だって。出口は見えないかもしれない、あそこに出口がある、ああ、私のこの暗闇、人生の暗闇、もういろいろ見えなくていろいろ不安でしょうがない、あそこに出口がある、だから大丈夫だ、そうじゃない。本当に出口は依然として見えないかもしれない、でも今あなたの足元を照らす光がある。神様の御言葉、神様ご自身が共にいてくださる、それが助けです、支えです。その神様がおられるのですから、その神様をいただいて、どこに行くとしても、どのような未来が待っていようと、ただ真実に、ただ誠実に、主が私たちを愛してくださった愛で、私たちの周りの人々に愛を注いでいこうではありませんか。相手によって変わるんじゃなくて、相手がこうだったら私もできるじゃなくて、相手がどうであれ 神様から力をいただいて、そう、私たち自然な人間、自然なっていうか、私たち当たり前の生き方してると、生まれながらの生き方してると、向こうがこうしてくれたら自分もできるって、それが普通なんですよ。相手が優しい言葉かけてくれた、こっちも優しくできるって、それ当たり前なんです。いや、もう だからね、本当にお互いの関係、人間関係って相互関係だなって、大切だと思うんです。それ間違いじゃない、そんなのどうでもいいって思わないで、やっぱりそれはお互い学んでいくことも大切で、コミュニケーションが大切でしょう。でもですよ、でも私たちの愛がそれだけだったら、イエス様おっしゃった、そんなの誰だってするよって、自分に良くしてくれた人に良くしたって、そんなの誰だってするよって、神のしもべじゃなくたって、イエス様の弟子じゃなくたって、誰だってするよって、そうじゃないでしょって、あなたのうちに神様の力が注がれて、神様の愛が注がれて、その神様の愛が周りに流れていく、そこにあなたは召されてるんでしょ、神様のしもべとして招かれてるんでしょ、ならば神様から力をいただいて、その使命を果たさせていただこうじゃありませんか。自分の力でそれができないっていうのは11節に出てきますね、11節には、自分で 火を燃やして松明を燃やす、灯すものよって書かれてる。それ神様のものじゃない、自分で火をつけて、ああ大丈夫だと安心する人です。ああ自分の力 で結構できるじゃん、そうじゃない、それじゃダメなんだって。私たち自分の力では愛することができません。神様のメッセージを伝えることはできません。だから自分の無力さを認めて、そこに働く神の力をいただいて出ていくのであります。だから祈ろうじゃありませんか。私ではない、私には愛がない、どうかあなたの愛を与えてください。表面的な祈りじゃなくて、通り一遍の祈りじゃなくて、本気で求めようじゃありませんか。本当に私たち神のしもべとして本気で求めようじゃありませんか。私たちには神様の力が必要です。神様の愛が必要です。本当に弱いです。人々の反応で左右されてしまうようなものたちです。だから神様助けてください。私の力の源はあなたです。あなたご自身を力の源とさせてください。愛の源をさせてください。そのように祈っていこうじゃありませんか。生まれつきの力でもない、子供の時から培ってきた力でもない、神様の力が必要です。本当にこの神様に求めようじゃありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございます。あなたがストレートに顔を火打ち石のようにして人々に語ってくださったこと、ありがとうございます。私たちに対してもそのように語ってくださっていること、感謝を申し上げます。本当に私たちは自分の力では何もできないものです。弱いものです。弱さを思い知らされます。どうか主よ、あなたの力をください。あなたの力が必要です。あなたの恵みが必要です。あなたの愛が必要です。あなたのこのが内側から私たちを作り変えてくださるその御業が必要です。どうかしよう今日私たちにあなたの御業をなしてください。神様、今日この午後、どうかここにご臨在くださって、ここに働いてくださって、聖霊があなたの御業をなしてください。本当に一人一人の心を砕き、あなたの前に私たちへり下って出ることができますように、イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アメン。